株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局へようこそなのだ。僕はこの番組のパーソナリティで、ズンダ餅の姓のズンダモンなのだ。今日は2026年5月21日の木曜日なのだ。今日も技術室からみんながワクワクするような最新テクノロジーのトレンド記事を僕の言葉で紹介していくのだ。今日紹介する記事は全部で4本なのだ。それじゃあ早速行ってみるのだ。タイトル、マスタリングエージェンティックテクニクス AI エージェントカスタマイゼーションなのだ。この記事は特定のビジネスのために自立型の AI エージェントを使いやすくする9つのカスタマイズ方法を紹介しているのだ。一番お手軽なプロンプトエンジニアリングから、外部のデータベースから知識を引っ張ってくるラグ、そしてモデルを直接鍛え直す微調整まで、いろいろなやり方があるのだ。特に最近 AI 業界で話題のディープシーク R1 でも使われている GRPO っていう強化学習の方法なんかすごく注目されているのだ。おすすめの開発手順としては、最初から難しい学習をさせるのはダメなのだ。まずはプロンプトやラグで土台を作って、データが集まって必要性がはっきりしてから高度な学習に進むのが鉄則なのだ。 NVIDIA のニモっていう便利なツールキットを使うと開発がスムーズになるのだ。いや、 AI エージェントを賢く育てるのはまるでずんだ餅の粉をこねるように奥が深くて繊細な作業なのだ。僕も技術室のエンジニアだから、このあたりの最新手法はいつもチェックしているのだ。まずは手軽なところから試すのが大事なのだね。タイトル、プロンプツアーテクニカルデッドトゥーなのだ。これはね、ステム開発でよく言われる技術的負債、つまりボデツケが回ってくる厄介な問題が、AI への指示書であるプロンプトでも起きるよって警告している記事なのだ。プロンプトって、特定のモデル、例えば GPT-4 やクロードのバージョンに強く依存するのだ。だからモデルがアップデートされると、それまで動いていたプロンプトが突然ダメになったり、逆に邪魔をしたりするのだ。しかもエラーが出ないから劣化に気づきにくいのが本当に厄介なのだ。対策としては、自分専用の複雑なプロンプト環境を作りすぎずに、カーソルやコパイロットなどの外部ツールをできるだけ初期設定のまま使うこと、そしてプロンプトには細かい命令じゃなくて、プロジェクトの具体的なルールだけを書くことなのだ。確かに、賢すぎるプロンプトを書きすぎると、後からお直しするのが大変で、まるでずんだアローを打ちすぎて肩が凝るようなものなのだ。シンプルイズベストが開発の鉄則なのだ。タイトル、ハウランプエンジニアズアクセラレートコードレビュービズコーデックスなのだ。アメリカのフィンテック企業ランプ社が GPT-5.5 を搭載した最新の AI ツールコーデックスを使って開発をめちゃくちゃスピードアップさせた事例なのだ。これまではプルリクエストを出してからコードのチェックが終わるまでに数時間かかっていたのが、なんと数分に縮まったのだ。さらにエンジニアの負担が大きいオンコール、つまり緊急のシステムトラブルに対応するメンバーを助けるアシスタントツールの開発にも、このコーデックスが活躍しているのだ。これからのエンジニアは全部のコードを自分で書く人じゃなくて、 AI を率いる指揮者、オーケストラをまとめる人になることが求められるのだ。レビューが数分で終わるなんて、ずんだ餅を一口で食べるスピード並みに速いのだ。これからの時代、 AI をどう信頼してどう指示を出すかの判断力が大事になるのだね。僕もみんなを引っ張る優秀な指揮者になりたいのだ。タイトル、スリーコインズで売ってるビデオトランシーバーに大人がテンション上がってしまう。室内トランシーバーにできそう。なぜか起動音が PSP と同じだったりするなのだ。スリーコインズで売っている3850円のビデオトランシーバーがネットで大人気なのだ。カメラ付きでリアルタイムの映像と声を送り合えるおもちゃなんだけど、なんと起動音が昔懐かしいゲーム機 PSP と全く同じ仕様らしいのだ。電波の届く距離は50メートルと控えめなんだけど、この大人の心をくすぐるガジェット感がエンジニアたちの間で話題沸騰中なのだ。 ESP の起動音がするなんて、僕もテンションが上がってずんだアローをぶっ放したくなっちゃうのだ。こういうちょっとした遊び心があるガジェットはお部屋に一つ置いておきたくなるのだね。今日紹介した記事をおさらいするのだ。1本目は AI エージェントのカスタマイズ方法について、2本目はプロンプトも技術的負債になるというお話、3本目はランプ社でのコーデックスを使った開発拘束化の事例、4本目は3COINS の楽しいビデオトランシーバーについてなのだ。今日もたくさん面白いニュースをお届けしたのだ。楽しんでもらえたかな。この番組はみんなからの感想をお待ちしているのだ。次回も技術室で会えるのを楽しみにしているのだ。それじゃあ、バイバイなのだ。